はい、それでは今日はコロサイ信徒への手紙、3章の終わりのところから4章の3節ですね。3節までです。普通はこんな風に区切ったりしないんですけれども、まず前のこの奴隷と主人に対するところからですね。奴隷はたくさんいたわけですね。で、主人の中にもキリストを信じるようになったとはいえ、これはコリントの手紙にもあるように、記念のですね、食事、キリストを記念しての食事の時にも、酒を飲んで酔っ払うとかですね、自分だけ先にいっぱい食べてしまうとか、そういう人がおるということが書いてあります。それぐらいですね、聖書をみんな持ってもいなかったし、何かあそこ行けばですね、優しく食事までくれるんだと。ブドウ酒まで飲ませてくれるなんていうことになって、そんな気持ちでですね、来る人も中にいろいろおったようですね。ですから、主人と言ってもですね、そのみんながみんな優しくはない。それまでは物のように売り買いをして、しばいたり、どんなにしてもよかったわけですね。そういうことでですね、この主人に対して悪い主人もまだおるだろうと。一応まあまあ神様を信じる、キリストを信じるようにはなってるけど、そこでですね、この奴隷たちに対しても、この奴隷は別のところでしもべ、日本語では全く違うですね。奴隷といったら黒人奴隷を思い出す、しもべといったら別段何もこういうことでない。しもべっていうとピンとこないですよね。私しもべですっていうのは職業ないわけだから。パウロはローマ信徒の手紙でも最初にパウロス・ドゥーロス・クリストイエス、ドゥーロス・奴隷、パウロそして奴隷だ、イエス・キリストの奴隷という言葉から始めているわけです。イエス・キリストに言われるままがに従うという面からですね。そのように、日本語に訳するとしもべと言ったり、また奴隷と同じ、言葉が訳される。随分漢字が違うですけど、元同じ言葉なんですね。だから言語がわからなかったら、全然別の言葉が使っているように思うわけですけれども、本来ドゥーロス。パウロがまず自己紹介の時に、まずパウロス、パウロ、まずいきなり。ドゥーロス・クリストイエス、キリストイエスの奴隷だ。それはですね、本当にキリストの言った通りに従っていくと。そのために死んでもいいというぐらいの気持ちが込められていくわけですね。そこでこのように、奴隷たちも苦しいこともあろうと。けれどもですね、主人に対しても主に対してするように、その背後では主がおられるんだと。そうしたら必ずですね、御国を受け継ぐんだと。一番良いもの、神様のあらゆる良きご支配の力、祝福、みんなこの、御国という言葉に込められていますけれども、それを受け継ぐんだと。私たちが現在、味わっているような様々な苦しみもですね、本当にこの聖書の言葉を信じるならば、必ずやその、私たちがこの地上の生命を終わった暁には、この御国を受け継ぐんだ。ということを信じることができるわけですね。で、死ということは、これは、終わりではないですね。一番良いものが与えられる時でもあるわけです。で、キリスト者にとっては死ということは同時にそうで、一番良いものが下さる時なんです。普通はそうでないですね。死んだら真っ暗闇。何か残った人たちが拝んだりご飯食べ上げなんでしないと幽霊みたいになってですね、生きている時に苦しんだそのたたりとして降りかかってくる。それが日本の一般的な考え方ですけども、本当にそれは、まあ、暗い考え方ですね。希望のない考え方です。だから、あなた方は、主イエス・キリストに仕えてるんだと。主人に対して。で、奴隷に対しても同じことなんですね。だから、悪いことをする者は、これは、主人が悪いからといってですね、奴隷の者がですね、仕返しをすると。そうするにやり返したりですればですね、必ずその不義なことの報いを受けると。 主人だと奴隷だ。これは今もそうですよね。何かこう、罪を犯したら、十字架を信じて許してくださる。けれども、その罪の大きさを知らせるために苦しみ、いわば罰っていうかですね、罰は罰だけのためでなくて、犯した罪がどれだけ大きいものか、重いものかを知らせるために様々な苦しみが伴うということ。そうして何年も経ってですね、10年も時の20年も、あるいは生涯の終わりになって、やっとその自分の若い時の罪とかいうことの重さがわかる。ということもあるわけですね。そして本当にですね、この十字架の罪の許しということはとっても他に代え難い感謝のものだと、大きなものだということを分からせる。その分からせるために罪に対しては苦しみを与えようとするところがあるわけですね。これは当然人を殺したりすれば、その家族の者たちも生涯苦しまなければならない。その殺した人が十字架を信じて許される。それはそうなんです。実際に前も言ったように、実際に人を殺した人で、刑務所にずっと入っていたけれども、そこで神様を知ってですね、そして早く出されて、そして中学卒業で普通はどこの進学校行けないけれども、日本で一つだけ中卒でも行けるというところだったんですね。そこに入って今は牧師をしているという人を知っているわけ。実際に会ったこともある。徳島の刑務所だったから。で、ある人が私の出していた、今日の御言葉の、二枚の冊子を、いつも送ってくれよったことから、まあ、関わりができて、ちょっと依頼をされたわけですね。その人関わりを持ってほしいと。そのようになる。けれども、その人によって殺された人、あるいは家族、あるいはその人の心の中にも、あるいはその人の罪を犯した家族もですね、自分の家族、子供が人を殺したって、みんなから、こう、冷たい目で見られるわけです。で、少し前に、毒のカレーなんかの事件があってですね、ずっと前に、その人の娘さんとその子供が、海に飛び込んだ、とかいうことがあったと思います。生涯非常な苦しみをですね、その本人まだもちろん罪を悔い改めてみない、んですけれども、もし悔い改めて本人が許されたとしても、その苦しみ、周りから、学校行ってもみんなから白目で見られる。殺人者の子供だ。大きくなってもやる。就職もまともにできない。結婚もまともにできない。そういうことはずっと前にも言ったことありますね。そういうことでなくても、そこで住めなくなって遠いところに行ったら、またこのインターネットみたいに、またそれが知らされて。本当にこの家族たちの苦しみって大変なものだ。ということですね。まあ、それが罪を犯すとですね、ずっとその苦しみは様々に自分だけでなくて伴ってしまうと。それによっていかにですね、もしその人は悔い改めたとしても罪が重かったかと。だからさらに十字架を真剣に祈り、そしてそのための感謝を表すために何らかの良きことをしようと。自然にそのように促されるというわけですよね。はい。まあそういうことで、この付近の報いを受けるということは確かにある。そんなのがないと思ったら大きな間違いで、だからキリスト教以外にも、お天道様は必ず見ておられるっていう言葉もありますよね。ずっと昔から不思議なこの直感っていうものがあって、良きことには誰が見ていなくても何か良きことが与えられるだろう。悪しきことには誰も見てなくても必ず何らかの苦しみが伴うようになる。そしてあのことはとっても悪かったんだと、本当に悔い改めるので安らぎがなくなるというわけですね。はい。まあそうしたことは、この35節で、なんか一言簡単に言ってるようなけど、これ本当に生涯を伴ってですね、この何らかの罪の報いを受けていくということが、もういろんなところである。そういう忌まわしいようなことをみんな知らせないで、本物は確かたくさん売ったぞとかですね、なんかそういったのは繰り返し報道するけども、そういう犯罪者の家族たちがどんなに苦しむなければならないかって、ほとんど報道されないということなんですね。はい。そこで4章に入って、なんか主人たち、奴隷をそういうことはないように、正しく扱うと。 で、あなた方の主人、この場合は奴隷としていいんですか、奴隷の主人であるけど、あなた方も主人を天に、これは実は持っていると表現です。だから、すべての英訳でみんな you have です。奴隷を持っている。そして、あなた方はまた神様を持っているんだと。天に。ちょっと、コメント欄に、ネットの人出しておきたいと思いますが、普通私たちは神様を持っていますなんて表現あんまりしないから、訳では大概天におられると言いますが、実は持っているという表現ですね。持つっていうのは大きな分厚い字で調べるとたくさん意味が書いてありますけれども、様々なニュアンスがあるわけですね。与えるという持っている、心、目に見えないものを持っている、いろんなことを、非常に広く表す言葉ですけれども、英訳、代表的な訳の一つ、読みます。Masters, treat your slaves justly and fairly, for you know that you also have a master in heaven. この場合、主人だから、master。curious という言葉ですけども、この場合は主人ということですね。そういうふうに、他の訳もそうですね。Because you know that you also have a master in heaven.天によって主人を持っているんだ。ですね。主人が天におられる。普通はこういう言い方が多いんですけど、ここではその持つということなんですね。私たちの最大の持ち物っていうのはその神様なんですよね。神様を持っていますなんて言い方。しないわけだから、あんまり使わないだけの。これ、ハブっていう英語はこういういろんなことにも使うっていうんですね。本を持っていますとかですね、食べ物を持っています。車を持っています。家を持っています。そんなことを使うけど、神様という一番のものを持ってるっていう。最大の所有物なんだけど、あんまりそういうことを思わないということがあります。それで今日のところですね。ここでまずですね、言われていることです。ここではこの短い箇所にですね、とっても大事な私たちの毎日のことですね。一つは、目を覚ましており、そして感謝を込める。それから、祈り。目を覚ます。感謝。それから、祈る。それは、また、こうで言ってる。御言葉のため。単に自分の平和、平安、自分のことにとどまらないんですね。これは聖書の世界ですね。どんなことも良いこと、良いことは必ずですね、自分だけで終わらない。終わらない。いつも他者に分かつという。御言葉のために門を開いてくださって、キリストの奥義ですね、秘められている。これ福音ですけども、それを語ることができるようにと。そのために祈ってほしい。で、こういうことは、パウロだからこういうふうに書いてあるんだと。これは大きな間違いで、パウロだけしか当てはまらないようなことは書いてないわけです。だからみんなに当てはまること。その賜物は特にパウロは与えられている。でも、キリストを信じた時からこのこと、みんなに成り立つわけですね。私たちもいつも目を覚ます必要がある。どんなことでも感謝。それから祈り。そうしたことは自分だけ安らかになって自分だけ良くなる。 自分の家族、知り合いだけが良くなるということのために、良くなった時点でその祝福を他者に伝えるため、実際に本当に良いことで、本当に深く感謝することだったら、黙っておれないはずです。これは子供なんかですね、特に珍しい昆虫、綺麗な風に、あ、見て見て、釣れてくる。見て見て、自分だけで終わらないわけです。福音の伝道って本当に良いことを知ったからです。これ見て見て、聞いて聞いてっていう感じなんですね。組織が命令するから言われたからするとかですね、義務だからするとかいうもんだってないわけです。本当に良いものを知ったら黙っておれないわけですね。それに本当に真剣な祈りによって聖霊が注がれるならば、自然にそういう気持ちになるから、怒涛千里万里っていうけれども、初めて日本にキリスト教を伝えた人なんかは、その伝記なんか見たら驚くべきことです。あの当時ですね、あの時アフリカをずっと回ってまったインド。で、アジアの方にやってくる。それは途中で死んでしまうっていう可能性がずっと大きいわけですね。しかもあの時は法、反戦です。ね。風がなかったら止まってしまうわけです。実際にザビエルたちもアフリカの暑いところの赤道のあたりで風が止まってしまってどうにもならなくなった。水も食べ物もなくなる。腐ってくる。病気になる。もう本当に行こうにも行けない。あれから遠くだから。陸地も見えないわ。遠くの方でですね、止まってしまう。そういうふうにですね、風があってもまた沈没してたくさんの人は死んでいるわけですよね。風がなくっても死んでしまうわけ。ずーっと帆船で止まってたら。今はあの巨大な旅客船で飲んだり食べたり、プール行ったり、音楽もあったり、コンサートもいいよ。何でもあるような巨大な船がですね、まあ金持ちの年寄りが行くようなものとして、あんながの船、そんなことを思い出すと大間違いで、本当に正反対ですね。極めて危険だったわけです。実際のところですね、ここの徳島からですね、あの対岸の和歌山まで、こう張って風の力で行きなさいと言われて、とっても難しいと思いますよね、これ。どっちから吹いてくるかわからない。天気予報もないわけです。それが和歌山、徳島、ほんの短い距離、60キロ、70キロでなくてですね、万体の距離ですね、何万キロというのずっとあるまで。そういうところまでですね、何のためかって言ったら、この福音を伝えるためと、こういう、御言葉のためだと。これも私たちとほら、この事件というか、レベルがもう全然違うほど、神様がでも与えたわけです。彼が天才とか何とかではなくて、神様は特別に聖霊を与えた。私たちも実はみんな天才、天からの才を、力を生きるしか与えられているわけです。その程度が大きいだけのことですね。音楽にしても、あるいは物理や数学の領域にしても天才と。でみんな天からの才能を与えられているんだから、程度だけの問題で、特別な人だけが天才ではないんだけど、普通はその言葉はそういうんですか。極めて特別な人だけ。で、与えられてもたくさんあるのに、これこそ感謝がない。というわけです。今私がこうして話しているだけでも、言葉が話せると、ここまで来ることはできる。車も与えられて、食べ物も与えられて、目も見える、耳も聞こえる、声も出る、足も手も動く。みんなできない人。目が見えない、あるいは耳が聞こえない、あるいは手が動かない。声を出そう人たちも震えて、手も震えるような状態。様々な人が、中で私はこういう、たくさんのことを、これは天から与えられてる。読んだり、考えたり、力も、これは天からの才として与えられてるわけでって、ね、ここにおられる方もいろんな意味で天からの才、力を与えられてるわけですね。そういう意味で、この祈りっていうのことは、どこにでもある。どこにでも何を見ても祈ることはできる。で、ここで目を覚ますということは非常に大事。だから、グレーゴレオと。 前にか何度も代打から言ったことあります。ギリシャ語は、グレーゴレオって目を覚ませる。これから、ローマ教皇の名前にたくさんですね、グレゴリオ1世、グレオ2世、3世、いっぱいあるんですね。詳しいカトリックの大辞典みたいにいっぱい驚くほどたくさんグレゴリオのついた名前があります。グレゴリオ聖歌っていうのも、そのグレゴリオ1世が、非常に作曲、歌にも優れだったということで、そういうふうに伝えられているところですね。それで、目を覚ます。グレゴリオ。グレゴリオと。イエス様もいろんなとこでそれを言われたんですよね。ゲッセマネに祈る時でも、来てみたら自分も死ぬんだと。次の日には殺されるっていう大変な時、祈っていなさいと。目を覚まして祈っていなさいと言われても、弟子たちみんな眠っていたと。これも非常に象徴的な、比喩的な意味があるわけですね。本当に大切な時に、いかに人間は真剣に祈ることができないかということも意味しているわけです。エピソード上ではみんな死んでた。死んでたのを復活させていただいて、いわば天の王座に今すでに霊的には尽かしてくださってるんだ。イエスの力を与えられているとまで言われています。言い換えたらみんな眠ってるんだ。なかなかその眠りは覚めない。だからたくさんのこと、神様の技も気がつかないままだというわけですね。そういう状態がどこにでもあるということを思います。で、目を覚ましているとはどういうことか。これは様々なことの背後のものを見る。表面だけだったらみんな見えるわけです。その表面だけを見るということに関して非常に力あるのがテレビだ。テレビによって、ますます人間は表面ばかりを見るようになってしまったわけです。一般の娯楽番組、私も見るも、嫌悪感がするから、もう全く見ないけれども、よくあんなにギラギラした、いっぱいの光や色とかでね、飛んだり跳ねたりギラギラだったんですよ。よくあんなことをですね、昔の人間、ずーっと長い人類の歴史であんなことは全くなかった。ここ数年、近年ですよね。私が子供の時もテレビがなかったわけです。あのように激しく動き回る、色彩や風の変わり回る人間の目っていつも激しい刺激を受けるわけです。脳の方がそういう良い意味でですね、発達は損なわれるということが、そういう科学的なことが分かっているわけです。それも当然ですね。あれだけ激しい、こう、絶えず動いた光がギラギラして、背景でも、教育番組であっても背景をいっぱいいろんなまですごいお金を使っている人。以前だったら教育番組、NHK の教育テレビ、国外のパート戦で書くだけ。それだけでよかった。けど現在ったらいかにたくさんの経費、費用を使ってるかっていうのがもうわかるようなですね、背景だけでもいろんなセットをしてますね。そんなんもいらないわけですよ、とはね。NHK お金あり余ってるからってああいうことになるんですけども。そういうふうに、そのような目に見えるものが激しくたくさんあるほど、その背後のものを見ようとする傾向は消えていくわけですね。だから、例えばスポーツ。オリンピック。前から何度も言ってるように、もう最初から 莫大な金が動いてるからです。放送権料っていうのが、だから何としてでも解散しなきゃならない。だから強行突破ということで、これだけですね、ぐんぐん激走してるのにやめないでやるんだと。誰が見ても異常ですよね。で、実際に、感染力を持ってくるは絶対ないとか言って、IOC の会長が言ったりするけど、どんどん入り込んでるわけですよね。まあ当たり前ですよ。徳島県や、鳥取県。鳥取県ね、ずっと少なかった。0H や数名だったのがぐんぐん今増えてる。これがどうなのか誰もわからないんですね。まあ、それに、前の人が、人類がコロナに打ち勝った印としてオリンピックをするんだなんて、まあ、今考えてよくもああいうふうなで、デマみたいなことを言ったものだと思いますけど、それぐらいですね、この世に生じることは原発、何の大事故もよく見ているわけですね。まあ、そういうことで、みんなわからない。その奥を見ることができないわけです。表面ばかり。で、そのような派手なことでなくても、そして、例えば、私も、少しでも、妻と一緒にいる時間も増やさないといけないということもあって、せめてこの教育番組とかを録画して、それからニュースはまあ私は他と比較するために見るわけです。NHK はどんな報道の仕方をしてる？朝日毎日は必ず、まあ、毎日は新聞を取っていますけれども、で、ちょっとした料金をお話しすると、デジタルでも相当内容とよく見えるわけです。朝日でも毎日、他の新聞も。ダーウィンが来たとかいう、あれでもですね、あのためのものすごい費用をかけて、めったに見られない動物っていうのはですね、とても、位置のみんなもそこに待ち構えておくとか、まあ、雪が降るときにはやめて、また行って、その場面までちゃんとカメラをいっぱい置いて、険しい山に登って、そこまで行くためにいっぱいに費用をかけて、わずか1分や2分の、ああ、面白いな、珍しいな、と思って何も残らないんです。こういう日に派手なですね、めったに見られないような動物の行動で目指す真っ赤な蝶々どうのこうのとか、派手なものを見せるばっかりなんです。自然を本当に静かに愛するという気持ちはどうして生まれだろうかと思います、あれを見たら。そんな派手なですね、珍しい進化の中とか高山のところ、そんなところも風景でなくても、至るところの自然の神秘はあるわけですね。ここら辺に生えてる草でも、松の木一本でも、そこの今も生えてる不要な花でも、むくげでも、一つ一つの葉っぱなり、この花なり、あるいは虫なりよ、あるいは特にルーペ一つだったら、とっても神秘なものですよ。まあ、こういう、ここにもいつも持ってきてくれておりますけれども、こういう花のですね、たった一つを見ても、この花の作りですね、この葉っぱでも、これだけはこういうふうに、ススキとか、こういった一部のものはこういう稲が細いもの、ギザギザ。どうしてこんなギザギザあるか。しかもこういう葉っぱの一つ一つにですね、1ミリの何百分の1っていうものすごい小さい細胞があって、その細胞の中にものすごく複雑なタンパク質、アミノ酸、いろんなものが化合、反応してるわけです。夜も昼も反応してるわけです。そういうことを思うと、この葉っぱの一つ一つも、虫なんかでも気持ち悪い虫、昨日またムカデが出てきてですね、奈良雲が大きなのが出て、ネットって横でも出てくる、風呂の中でもおるもんだから、山の生活ってそんなもんですね。虫とかいろんなもの、気持ち悪いものを共存するしなければできないわけですけど、もうそれもとても不思議なわけですね。天井に張り付いてるわけです。あれも前にも、そういうどうしてあんな、ちょっと感じの雲と大きな雲と天井にパッと張り付ける。パタッと張ってると歩けないはずでタパッと動くんですね。それも極めて微細な、仕方があって、そうしてほんのわずかなところでも、ぷさっと貼り付けになっていると。まあ、こういう一つ一つですね、考えたみんな神秘であって、そんな遠い山に莫大な金を使って何人もの撮影隊いっぱい派遣して、そんなことせんだって、いくらでもですね、空を見ているだけでもですね、すごいその、まあ、ピカソやレンブラント、はるかに無限に大きな美術能力を持った、神様が作ってるわけです、大空。そういうですね、背後の神様の美そのものの力というもの。 それを見ないですね、珍しいものまで金かけていくなんていうことこそ贅沢の極まり、食べるものの味は何億取る中でですね、実際にコロナになっても前もインドのことが言われてましたし、今もあちこち東南アジアでも酸素がないからいっぱいですね、病院の廊下に横たわってます。もう次々死んでいく。そんな実態はなんでですね、このオリンピックみたいなものをするのかと、莫大な金を作って1兆6千億だとか言う、まあ、とにかくそういうことで、それも奥の方を見る力がないからだということになるんですね。だから目を覚ますということは、簡単なことでいっぱいいろんなことの中に、みんな生活の中にある。見えない奥がある。人間を見る場合でも、表面だけ楽しそうにしたらかって、ああ、この人楽しい、やっかの生活と大きな間違いで、表面楽しそうに見える人の中にどんなに背後にですね、その人の心の中に重いものがあるか、あるいはその家族の中にどれだけ重いものを持っているか、全くわからないわけです。そういう災害にあった人、突然家も壊れて、家族が死んでしまった。ちょっとね、100メートル離れた人、何にも関係なくて元気に行って。その人たちの気持ちは一体どうだろうかなんて思ったらですね、本当にそれは大変なことです。まあ、そういうことで目を覚ます。で、そういうことから目を覚ましてみるほど、この世の中には悲しんでる苦しみ、いっぱいあるわけですよね、隠れたところで。だからこそ私たちはですね、今手足が動く、目が見える、あるいはこういう食物ができる、しかも神様というのは持ち物を大事に与えられているということは、それだけ考えても大きな感謝で、そうして私たち今言って誰もが持っている根本問題である正しいこと、愛がないと、かつて愛がないことしてしまった、言ってしまった、すべきことはできなかったと誰でもあると思いますが、その罪の許しが与えられるということも最大のことなんですよね。それから今苦しい状態にある人でも、かつての自分の罪を許してくださっていると。そのことだけを思っても、まあ、感謝ができると。で、このひたすら祈るという言葉なんですけども、ひたすらと、ひたすら祈るとか、先進、心をもっぱらにしてと、そういう意味で訳されたりしますが、ちょっとこれもコメント欄に入れます。これはですね、祈りってプロ集計、プロ集計。UK っていうのが祈りなんですね。プロスはトワード。前に向かってという意味がある。それの強調形態、プロ集計ということになります。祈り。UK が祈りなんですね。プロセスの前に通る。だから積極的な祈りを意味するわけです。これをひたすらとか先進とか訳してる。ひたすら。大抵祈りに前向きの力を持ってと。それから、これ祈りです。これだけ祈りです。このひたすら先進、祈れって言うんですね。こちらの方が、この次の言葉ですね。プロスがついています。プロス。で、これはこれで、すみません、ちょっとお待ちですけども、これは祈りを強調しているわけです。 ね、これでさらに強調する。プロス前向きですね。両方プロスだ。これは力、強い。で、それがこういうひたすら先進という訳されています。だから、どういうことかというと、身を覚まして感謝。それから、祈れ。祈れのところにひたすら戦士と訳されるプロスカテレオ。力を込めてっていう感じですね。ひたすら戦神っていうのはこの力、ストレングスというようでは、ストロングとかストレングスという。その言葉がないわけですけども、この、ひたすらというこの言葉は、プロスカルテレオという言葉なんですね。両方のプロス、東の前向きという接頭語がついています。だから、単に簡単に、例えば、心を込めないで、今日も昼食感謝しますパッと食べ、何も心を込めてやっていらない方がマシだと、ヒルティなんかも言っておりましたけど、それを、キリスト教の指導者みたいな人がですよ、教会の指導者の人が、職員の時に、これ天に、神様ありがとうございます、パッと食べられる。そんな祈れって、せん方がマシだと、いうことをずっと昔読んだと思いますが、そんな祈りするのかなと思ったことがありましたが、まあ、当然ですよね、そんな祈りせん方がいいと。だから、ここでは、この、ひたすら祈れって、先進してっていう力とストレングスという言葉が入っている。で、そういうことが、この御言葉のために門が開かれるということです。で、私たち、みんなそうです。今私たちが信仰を与えたのは、誰かが御言葉のために祈って、そして時間とエネルギーを注いだと。それがために、2000年間ずっと次々と伝わってきたのはみんなそれです。力を込めて祈りを持ってきた。感謝を持ってきた。だから本当にそれを受けたらですね、私も、たちもまた表面的な祈りではなくて、この力、神様からの力、あるいは聖霊をいただいて祈って、そしてこの御言葉のために門が開かれるように、身近な人、家族、あの人のためにも、御言葉の門が開かれる。心の門が開かれるようにと。そういうふうに祈るように、まあ、促されるというわけですね。私たちも、そのうちに、みんないなくなる。死んでしまうわけです。私たちは生かされているのはこのためなんですね。祈る。感謝をする。じゃあ賛美。感謝すればおのずから賛美も生まれる。祈りに強められ、そうしてそれを受け取ったものを少しなりとも証をして知らせていこうと。ということ、御言葉ですね。これは昔からこの福音が伝わるというか誰かがそうしてきたわけです。それを神様が用いたわけです。ある人をめがけてですね、どうかこの人に伝わるようにと思ってしてもしても、これは生涯伝わらないこともよくあるわけです。けれども、そういう祈りをしているのは他の人にふっと伝わる。この人も親が死んでから伝わる。ということも実際にあるわけですね。自分で考えたから信仰を持つのと違うわけです。私自身も神様だねと全く考えたことなかったですよ。罪やことも考えてなかった。突然ですね、一冊の立ち読みして、はっ、ひらめいたわけです。それはまさに神様の技だったわけです。私は求めもしていけなかった。考えもしていけなかった。自分に罪がある、罪があると思ってみなかった。そういうもんなんですね。人間の努力や思想、思索、内省、自分がどうだどうだと思って信仰っていうのは深まるもので与えるのではないわけです。聖書を見たらわかると。パウロもまさにそうですね。キリストどんなんだろうか考えて考えてたということで信仰に至ったんでは全くなかったです。それどころか、キリスト教と全く律法を否定するものだと。滅ぼしてしまえと。大祭司からですね、許可までもらって国外まで行った。で、捕らえて、連れてくって、国掘り込む。あるいは殺しまでしたと。それほどだった人が何によってなのかというと、それは人間によってはなかった。 直接神様からイエス様、復活をしたイエス様からの光と言葉ですね。パッと光が差してきた。キリストは自分に従う光がある。闇に光あれと神様は創世記で言ったと書いてありますが、まさにそうですね。パウロの言葉はキリストに関して全く真っ暗だったけれども、光あれと言って光が途端パッと開けたわけです。どうしてパウロ、サウロ、サウロと迫害するのかと。直接的な光と神様の言葉によって変えられたわけですね。パウロが自問自信して哲学的に反省考えたりしてなったんで全くなかったわけです。まあ、そういうことでですね、私たちも、少しなりとも毎日のこの生活で、このことを開かれるようにと。この世は至るところで開かれているのは人間と金儲けのための言葉。至るところにああいうギラギラ笑うような、まあ、本当に汚れてる番組がいっぱいあるのは、そんなものをするほど視聴率が高まるからです。真面目なきちんとした番組をするほど見る人が少なくなる。そうしたらスポンサーがつかなくなる。視聴率がなかったら下げられる。だからですね、そういうことで、まあ、本当に内容低いもの、汚れてるものがどんどんはびこってしまいつつあるわけですね。朝たまたま、私は山だから、山のところに持ってき、下のところに行ったら新聞があった。で、新聞みたいなものをちょこちょこっと見て、後で切り抜いてしとくわけですけども、時には、駐車、車の赤信号の中でチラッと見たりして、どんなこと書いてあるか見たりするために、朝、だここですね、第一面に、毎日、こんなところで、父の看取りから見えたしと。お父さんを見よって死というものを感じたと。でそこでメメントモリーが身近に書いてますよね。メメントモリー。こんな日本の代表的な朝日毎日なる大臣で、一面にメメントモリーが書いてある。それだけ重要なことだからです。もうこれはもっぱらですね、キリスト教で用いられてきたわけなんですよ。メメントモリー身近にと書いてありますよね。で、これは、どういうことかと。これはかなり有名な言葉で世界的に。だからこんな風に大新聞でこんな一面ですよ。これ一面のトップにこんなことが出てくる。で、またこれ読んではないんですよ。まず、キリスト教徒の関連は全く書いてないはずです。これはキリスト教の絵でもですね、ずっと昔、そういうことも知らないときに、美しい女の人が書いてある。その横にですね、頭蓋骨。頭の骨。頭蓋骨が置いてある絵って、いろいろ見たことがある。どうしてこんな気持ちの悪いですね。そんな綺麗な人、書いてある女性の横に傍らに頭蓋骨が置いてある。そんな絵描いたいと思う人おらないだろうと思って、不思議に思ってたけど、これはまさにこれなんです。メメントモリーなの。メメントはメモリー。という言葉であるように、メモリー。ギリシャ語ニムネースコ。メムっていうのはですね、非常に広い範囲に伝わっている、記憶する、記念するという言葉なんですね。で、このメメント、メモリー、メモルというラテン語から来てるんですけども、覚えるという意味です。メモリーですね、メモリー。ニムネースコ、ギリシャ語で。モリ、これ英語でモータル。モータル。人は死ぬべきまで。メモリー is mortal。これもラテン語から来てるんですね。死ぬという。で、これもちょっと細かなことで。こういう言葉の面から言ったら、いろいろわかるんですけど、ちょっと。時間がありませんので、ちょっとだけ聞きますね。コメントの、今言ったね、メメントっていうんですね。これはラテン語のメモル、覚えておくメモル メモリーはメモる。で、モリーの方は、モリーの方は、ラテン語モルスから来てるんです。モルスから。死ということ。それのどっかがモルティスっていうのがあって、このモリーっていうのが、リが入ってくるわけです。死ということです。だから死を覚えやということなんです。これは世俗的な意味でですね、最初は用いられて、どうせ死ぬんやと。死の覚え。だから今のうちに楽しめ。これは聖書の中でもですね、伝道の書の中にその似た言葉があって、初めて読んだらびっくりしたことあるんですけども、伝道の書ってちょっと相当変わった点があるんですね、聖書。だから、本来、聖典に入れるかどうかで相当議論があったところもあるんですが、それと全く逆の意味でですね、キリスト教社会でもちろん用いられてきた。死ということを常に覚えると。私たちはそのうちに死ぬんだと、短いんだと。どんな美しいものも、権力も力も栄光もみんな消えるんだと。けれども消えないものがあるというんです。みんな死んでいくけど死なないものがある。それもキリスト教の本当の根本テーマですよね。この世の栄光や光輝くみんな消えるけども、神様の光は消えない。死んでも死なない、私たちも。ただそれはキリストを信じるだけで、あなた方は死なないと。その二、両方のことになる。メメント、モーリーっていうのですね。これはラテン語のメモ。記憶する。これは、モルス。ラテン語ですね、これ。死ということです。メメントモリ。これの命令形、変化形です。で、そういうことと今日のところ、まあ今日たまたまこれ、朝の新聞ですけど、目を覚ましていつも死ぬんだと。けど死なないものに私たちはもう入れられておるんだと。ものすからそこで感謝ということなんだ。少し前の解説、ニュースの解説、私は必要なと思ったら僕がしているわけですね。で、食事の時に見るということに、それしか見るときがないからですけど、小中高校生の自殺が、特に女の人が非常に多くなっていると。そのみんなですね、こういった祈ることを知らない。目を覚まして目に見えない神様を見ることを知らないと。御言葉を知らない。そうしたら人間は追い詰められたらですね、何も見えなくなって真っ暗ですよね。だからもう死ぬしかない。はい。そういうことで、私たちもこの単純なことをですね、目を覚まし、絶えず感謝ができるように、そう導かれ、力を込めて祈ると。それはみんな御言葉のため。御言葉の究極的な姿がキリストなんですね。はじめにロゴス言葉があったと。言葉はキリストであったと。だからこれは、まあ、キリストのために、キリストと置き換えてもできるということです。で、これは才能があるとか、貧しいとか、病気とか関係なくみんなにこの、言葉を言うということは与えられているということを思います。はい、以上です。